どうぞご着席ください。新約聖書のフィリピの手紙を私たちの礼拝では読み続けてきております。この著者は言わずと知れた使徒パウロでございます。聖書を記した人パウロ、あるいは聖書に登場してくる人、聖書に関わる人たちは私たちは立派なお手本だと思いたいところがあります。聖書に書いてある言葉をきちんと読めば、聖書に登場してくる人たちをきちんとお手本にすれば、私たちはおのずときちんとしたちゃんとした人間になれるはずだ、そう思いたいところ、そう願いたいところであります。ところが私たちのそういう願い虚しく、聖書に登場してくる人たちは、立派な人はそれほど登場してはきません。子どもたちと一緒に9時の礼拝で今創世記を読んでいます。アブラハム、イサク、ヤコブというイスラエルの最初の人たち、イスラエルの原型人たちの物語を読んでいますが、彼らもまた立派なものではありません。自分を偽ってみたり、ごまかしてみたり、嘘をついてみたり、いろいろなことをしながら何とかして生き抜こうとする、ある意味では小さなものです。でもそのものを聖書は大切にしています。神様もまたそういったものを大切にしています。私たちはそういうものたちをお手本にすることはできませんけれども、そういう弱い、はっきり言ってしまえば悪い情けないものたちを神様は大事にしているんだという、その神様の大きさを私たちは知ることはできます。神様は人を偏り見ない、立派だ愚かだということで神は分けない。立派愚かは人の基準です。人の言葉です。神の言葉に立派愚かはありません。だからこそそういう弱いものを、そういう情けないものを聖書は主人公として取り扱う、それが言ってみれば聖書の一つの流儀です。パウロもまた立派なものではありません。前回先週読んだ聖書の箇所でパウロはこの世で立派なものを私は実は持っているというふうに言いました。3章の5節以下ですけれども、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。エリート中のエリートです。生まれも育ちも完璧、頭もいい、それが私だ、私が自分で言ってるだけじゃなくてみんながそう思ってるし、それが自己理解でもあるし他者からの称賛でもあった。パウロは私は立派だ、知ってました。でもそれが何であろうか、そんなものはもういらない。言ってみればパウロはそういうこの世での立派なものというものはいらないんだというふうに言いました。そしてパウロは今何を大事にしているのかというと、フラフラすることを大事にしている、それがパウロです。生きるのも死ぬのもどちらを選んでいいかわからない、フラフラしております。口実のためにイエス・キリストを述べ伝える者、真心から真実からイエス・キリストを述べ伝える者、片方はパウロを貶めようとするものです。片方はパウロを応援して励まそうとするものです。でも どちらだっていいんじゃないか。パウロはそう言います。フラフラとしております。貧しくても、富んでいても、空腹でも、満腹でも、どちらでもいいというふうにこの後4章の終わりでは出てまいります。パウロは非常にフラフラとしております。こちらでなければならないという世界観があります。私たちもそういう世界観が当たり前だと思っています。こちらでなければならない、そう思ったときにこちらを集めます。あちらに行かないように注意をします。あちらのものが入り込んできそうになったらそれを排除します。生まれ育ち、これはもう修正することができませんから、ある程度諦めなければなりません。でもその後のことは私たちは努力して何とかすることができます。まして生まれ育ちが皆さんに称賛されるもの、みんなに喜んでもらえるものであれば、その生まれ育ちを大事にします。家を裏切るようなことはせず、家に愛されるように、家の人たちが喜ばれるように、またこの家を称賛してくれる人たちと仲良くできるように努力をし、徳を積み重ねていきます。言ってみればそれがパウロでした。過去のパウロはこちらでなければならないということを固くなに信じていました。あちらはダメだ、あちらに行ってしまってはどうしようもない、あちらは間違っている、こちらなんだ、あれかこれか、正しいか間違っているか、成功するものか失敗するものか、優劣をつける、それが世界の在り方であり、優劣の中で生きる、それが私の進む道。パウロはそう思っていました。ユダヤ教という宗教はあちらこちらをきちんと分ける、そういう宗教だとパウロは思っていました。だから向こうは間違っている、こちらでなければというふうに堅くなにパウロは進んでおりました。少し話は脇道にそれますけれども、私たちはキリスト教という宗教をどういう宗教だと理解把握をしているでしょうか。こちら側になければならない、イスラム教はダメよ、仏教はダメよ、神道はダメよ、他の宗教はダメで、私たちの宗教こそ正しい宗教なのだ、他の宗教に耳を傾けたり他の宗教に足を踏み入れたりすると神様に叱られてしまいます、だから他の宗教の人たちとは関係を結ばずに、ましてお金だとか世の名声だとかそういうものを打ちつつを抜かすなんていうのはもってのほか、ただただ神様に仕えることだけ、あちらとこちらをしっかりと分ける、こちらにしがみつく、そのしがみついた手を力を緩めてはならない。クリスチャンたるもの、毎週礼拝を捧げてその緩みそうな手をもう一回しっかりと握りしめて神様につながっていきましょう。それがキリスト教だというふうにお考えならば、残念ながら聖書が、教会の歴史がまだ分かっていないということになってしまうでしょう。教会は確かにそういう間違いを何回もしました。何回もやって戦争をしました。戦争をやってたくさんの人たちの犠牲を払いました。自らも死にました。他の人たちも殺しました。それが教会の歴史で、神様に喜んでいただける素晴らしい歴史を、血の歴史を重ねてきたのが教会でございます。これからも血の歴史を重ねてまいりたいと存じます。それは教会の本来の姿ではありません。教会は何度も何度もそういう過ちをしてきましたが、何度も何度も立ち返ってきました。こちらでなければならない、パウロも血の歴史を持っています。キリスト教徒を迫害しました。多分殺したでしょう。血を彼も知っています。でもそれはユダヤ教をやめてキリスト教に鞍替えする、今まではユダヤ教を握りしめていたけども 今度はキリスト教を握りしめるんだという握りしめの鞍替えがパウロの信仰ではございません。パウロは世界観を変えました。ユダヤ教を握りしめる、何かを握りしめる、ユダヤ教ではなくてキリスト教を、キリスト教ではなくて富を、富ではなくて仲間を、仲間ではなくて恋人を、恋人ではなくて偏差値を。私たちは何かを握りしめること、こちらとあちら、それで成功する、そういう世界観を持っています。しかしパウロは握りしめることなどどうでもいいんだと言い出します。それがフラフラとしているパウロの本領です。パウロはあちらでもこちらでもどちらでもいいと言います。あちらでもこちらでもどちらでもよい、それは中途半端ないい加減な決断が定まらないものの態度ではありません。パウロは決断をしました。決意をしました。フラフラで行くと。ですからそこには決断決意などという言葉ももはやないのかもしれません。ただフラフラとしていく。しかし問題なのはなぜフラフラを選んだかということです。フラフラを選んで一体何になるのか。そんなことをしていては周りからあなたはちゃんとしないねという、そういうあちらかこちらかという握りしめる世界観の人たちからバカにされるだけではないか、そういう者たちに負けてしまうではないかというふうに私たちは心配になります。なぜパウロはそのフラフラという世界観を自らの本当に信ずるべき世界だというふうに考え始めたのでしょうか。その一つのヒントというものが18節にあるのではないかというふうに思います。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのですというふうに言います。これは読みようによってはあちら側の者がいるというふうにも読めます。あちら側の者はダメなんだというそういう批判のようにも思えます。また3章の頭にも3節ですけども、あの犬どもに注意しなさいという誠に差別的な言い方が始まります。横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい、彼ではなく私たちこそ真の割礼を受けた者です。ここもまたあちらこちらということをパウロは言っているのではないかというふうにも思えます。ただ注意して読みたいのは、例えば18節の言葉です。敵対している者がいる、そう言いますが、それと並べて書いている言葉が涙ながらに言いますが、涙ながらに言う、怒って批判してあいつらはバカだと言って立腹して言うのではなくて、涙ながらに言います。そしてあの犬どもと言っているその中身も丁寧に読んでみれば、かつてのパウロです。自分自身のパウロです。どこかの誰かではなくて、それは私なんだということをパウロは実は告白し、そういうものはもういらないものだというふうにパウロは言ってみれば悟っています。自分自身についてそれをきちんと見つめるパウロ、そして涙ながらにその相手を批判するパウロ、このパウロの姿勢というものは、こちらが正しいと言って握りしめているものからは生まれてこない言葉でしょう。言葉が正しいという、こちらが正しいというふうに思っているものであれば、そんなものは地獄に落ちてしまいでおしまいです。なぜ涙を流すのか、なぜ自分自身の恥をもう一度ここで晒すようなことをするのか、かつての私がこうでした、今かつての私と同じようなことをしています、その者たちを見ると私は涙があふれてきます。パウロはあの犬どもキリストに敵対している者どもを心から心配をしています。 心から憐れんでいます。それは上から下を見下してかわいそうにという、そういう日本語のある意味で捉える憐れみとは違います。心を注ぎ出し、もっと明確に言うならば彼らを愛しています。愛している者たちがしっかりしない、涙が出てくる、愛している者たちがまだ同じところにいて同じ間違いをしている、あの犬ども、パウロは彼らをあちら側のものとは見ていない、しっかりと彼は愛しております。イエス・キリストという方がおります。このイエス・キリストという方はどういう方であったのかというのが、パウロが目が覚めたその要因です。パウロはこの同じフィリピの信徒の手紙の中の2章でイエス・キリストという方がどういう方であったかというのを語っています。2章の6節、これはパウロ自身が聞いた伝承言い伝えの言葉でもあるというふうに言われていますけれども、言い伝え伝承であってもパウロの気持ちと誠に重なったのでしょう。だからこそパウロはこの手紙の中でその言い伝えを記すということをしたのでしょう。これは言い伝えだから距離であるものではなくて、誠にパウロの心を表している言葉というふうに読むことができます。2章の6節時間にはこうあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。神様だった、その方が人間の方に来た、あちらとこちら、それを乗り越えてきた、もっと言えばあちらでもこちらでもない、そういうことを示してくださったのがイエス・キリスト。さらにこのキリストは人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。従順という言葉で一括りにまとめておりますけれども、これは何が従順か、死に至るまでへり下る、へり下る従順、何を言っているのか、サーバントリーダーシップなどという言葉が昨今ではもてはやされておりますけれども、とにかく誰かに使いましょう、そういうことがへり下り従順、そうではないでしょう。十字架の死に至るまで従順だった。なぜ従順だったのか、見せかけの従順、形だけのへり下り、そうではないでしょう。本当にへり下れる、本当に従順になれる、心からへり下って心から従順になれる、どうしたらできるのか、愛していなければ無理でしょう。イエス・キリストが従順だった、へり下っていた、それさえ書けばフィリピンの人たちは分かってくれる。パウロはそう思っていた。キリストはあなたたちを愛したでしょう。あなたたちのみならず世界中を愛したでしょう。その世界中の中には罪人もおりました、間違っている者もおりました、あなたたちが嫌っている者たちもおりました。あなたたちが嫌っている者、あなたたちが間違っていると思っている者、それを神はそうだね、間違っているね、一緒に懲らしめようとは言わずに、あの人たち間違っているよと言ってもイエス様は一緒にご飯食べてくるから、一緒に仲良くしてくるから、その者たちをどこまでも愛し抜かれた。9節、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べ伝えて父である神を称えるのです。なぜイエス・キリストが主なのか、なぜイエス・キリストが神というふうに呼びたいとみんなが思い出すものなのか、立派な行いをしたから、例え話が面白かったから、奇跡を行ったから、十字架につけられたから、それもあります。でもイエス・キリストが何で王か、何で神か、すべてのものを愛した、誰一人偏り見ることなくすべてのものを愛した、だからこそイエス・キリストは主だ、 教会の主ではないんですよ。信仰者の主ではないんですよ。宗教の主ではないんです。世界の主だというのがイエス・キリストです。信仰を持っている者だけ、イエス様を大事にしている者だけ、その者たちを愛するよ。それがイエス・キリストではない。どんなものであれ愛する、どんなものとでも食事をする、それがイエス・キリストだった。だとしたら、あちらこちらと言ってる場合ではないだろう。それがパウロの信仰です。だからこそパウロはあちらこちらと言ってしがみついている自分が恥ずかしくて情けない、そんなことを未だにやってる人たちを見ると涙が出てくる。イエス・キリストをもう一度ちゃんと見てみましょう。そうすればすべてのものを愛するというその喜びが湧き上がってくる。愛するということにどんな意味があるのか、愛するということに何の価値があるのか、私たちはそう思う時もあります。愛したって別に空振りもあるでしょ。愛したって別に通じない時もあるじゃない。でもそれでも愛しなくちゃいけないんですか。確かにそういう質問は成り立つでしょう。そういう質問は成り立ちますけども、それは頭の中の質問です。本当に体が、本当に心が誰かを愛することをしたときに、何かを愛するしたときに、愛したって何になるなんていう頭で作り上げた現実はそこには存在しません。パウロは今牢獄にいます。囚われています。食事の満足に与えられていないかもしれません。ましてパウロはおそらく病気を患っていました。最悪な状態です。最悪な状態ですから、もう死んだっていい、諦めて全部を投げ出して、なんて私の人生は不憫だったんだろう、あのままベニヤ民族の一人としてユダヤ教のリーダーとして立派に振る舞っていればこんな目に遭わなかったはずなのにと言って、自分の人生を恨んでもよかったはずなのに、パウロは相変わらずフラフラとしている。この牢獄の中でなんでパウロはまだフラフラとしているのか。何が人の力か、何が人を元気にさせるのか、パウロは知っていたのでしょう。愛すること、愛する、それさえあれば人はどんな場所でも元気になれます。人はどんな場所でも生き抜いていけます。パウロはまさに牢獄から愛することの尊さを、愛することの力を身をもって語っている。そしてそれはかつてイエス・キリストにも見られたことだ。あの方を思い出せば、私たちが生きる力がどこにあるのか、生きる喜びが、元気が一体どこにあるのかが分かる。愛してごらんなさい。もし自分が力がないと思っているなら、愛してごらんなさい。もし自分が闇を抱えているなら、愛すればすべての闇が、すべての重荷が吹き飛んでいきます。どうしたら重荷を、どうしたら闇を、どうしたらこの問題を、どうしたらこの課題を解決できるのだろうか。マニュアル、過去の歴史、いろんなものを私は研究し、こうすればこの話題は乗り越えられるんじゃないか、偉い先生に聞いてみたり、売れてる本を読んでみたり、いろいろなことをして、この課題や問題を処理する、乗り越える、その方法を模索しようとします。聖書は簡単にその問題についての出口を言います。愛しなさい、愛し合いなさい、それだけで全部の問題が解決をする。それがキリスト教という宗教です。イエス・キリストを救い主とする宗教です。あの宗教は違う、この宗教は違う、こちら側に来なさい。互いに愛し合いなさい。そう語るのが私たちの信仰です。愛にはそういう力がある。愛には私たちの命がある。それを 信じていく。もし私たちがイエス・キリストを信じているなら、その確認をこの1週間行ってまいりましょう。祈ります。聖なる父なる御神様、暗きにさまよい、恐れを抱き、不安、絶望を、悲しみを味わう私たちです。何をしたらこの闇が過ぎ去ってくれるのか、どうしたらこの不安は消え去っていくのか、私たちはさまざまな方策を練り固めます。人の知恵です。あなたから与えられた恵みは、私たちは確かに愛されているというその恵み、喜びでした。あなたから愛されているということを喜びながら、私たちはこの世を愛することができない、隣人を愛することができない、もしそうならば私たちはまだ愛することを知らぬものです。愛は私たちを強くします。愛は私たちを常しえへと導きます。恐れ心配なく、愛は喜びを与えます。どうか私たちが愛することを、愛し合うことを求め、願い、信じていくことができますように。パウロが語るごとく、まだ到達していない私たちではありますが、絶えず求めながら、絶えず前へと進んでいくことができますように。愛し合う群れとして、この教会が、私たちがこれからも立ち続けていくことができるように導いてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌を歌いましょう。1954年版です。500